鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、あのエキネットっていうですね、はい、あのパソコンからこう予約をしまして、
はい、
で、駅のあの、あるあのなんですか、自動的にこう機械からの切符がこうピュッと出てくるっていう、
はい、
まあ、いわゆるエキネットの会員さんに、お得な切符が、発売をされました。
はい、
これはですね、特急大空を、札幌釧路を利用すると最大で 50% 半額ですね、なりますと、いうものですね。で、当初はですね、これあの9月1日からの、分のその列車の予定だったんですけども、
はい、
まあ、ちょっと今こういう時期ですので、7月18日からの乗車分から使えますよと、いうことなんですね。で、例えば、この大空の普通車の指定席使うと、
はい、
通常は9990円なんですけども、このお先に得だねっていうのを使うと4990円に、まあ、なるわけなんですね。ですから非常にこれお得ですので、このエキネットにつきましてはあの JR 北海道のホームページに詳しく載ってますので、はい、ぜひあのお得に利用していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、この話題から入るとなんか鉄道番組じゃないかもしれないですけど、LCC 格安航空会社の、
はい、
まあ、ピーチですね。現在あの釧路と関西空港の間は飛んでますけども、はい、なんと8月からですね、今度釧路と成田の間を、まあ、結ぶという、
はい、びっくりしました。
すごく非常にいいニュースが先月6月にですね、うん、まあ、ありまして、スケジュール的には釧路を15時25分に出発して成田到着17時25分と、うん、で逆に成田発が12時55分で到着14時45分と、まあ、こういうようなスケジュールですね。
はい、
で現在のあのアナさんとか JAL さんとかは、
はい、
あの全部羽田空港ですよね。うんうん、でご存知で成田空港ってあのまあ、千葉県ですので、
はい、
まあ、かなり離れてるんですけども、これはあの我々鉄な人間にとってはですね、
はい、
離れれば離れるほどなんか魅力的みたいな、いや
チャンスですね。
これチャンスなんですよね。あの羽田空港に着くと、まあ、私はあの京急派なので、京急使うんですけども、はい、まあ、あとあのモノレールありますよね。はい、でも成田にパッと降り立つと選択肢がいろいろあるわ。
魅力的ですね。
これは魅力的ですよね。これなんで行こうか迷っちゃいますね。で、なんか今すごい格安のなんかバスも走ってるという話も聞いたんですけど、はい、何に迷うかったら、京成電鉄使うか、はい、それとも JR 使うか。
はい、
でしかもその京成も2つの路線が、はい、まあ、あるんですよね。あのスカイライナーの今走っているスカイアクセスという線路を使うパターンと、それからあの京成の本線、まあ、成田から、まあ、千葉っていうかあの、こちら経由で、これは羽田空港まで行く、
はい、
列車もまあ設定はあるんですけど、それとも、まあ、JR 使って、
はい、
まあ、東京都内あるいは大船とかですね、うん、高尾まで行っちゃうよっていう、
はい、
まあ、何を使うかっていうのは非常にあの面白いところではあるんですね。で例えばあの京成で行くとですね、この京成上野とその成田空港、はい、うん、ここをですね、なんと40分で結んじゃうスカイライナー、これは早いですね。
改めて
非常に早いですね。
はい、
でこれあの先ほどちょっとお話ししました成田スカイアクセスっていう、はい、線路を使ってるんですけど、でこの成田空港とそれから東京 都心 の、 そのアクセスで言うとですね、当初はあの新幹線をここに走らせようという、はい、計画もあったんですね、うんうんうん、まあ、そりゃ早いですわね新幹線、それでこの成田スカイアクセスというのは、まあ、一部をこの新幹線の、はい、まあ、走るべきところをこれ走っているので、うんうん、非常にあのなんですかね、路盤というか200キロ対応なんですね、はい、
しっかりしてそうですね、
しっかりしてるんですね。ですのでここはあの新幹線以外で最も速い、最高速度160キロ運転しているんですね、はい、で普通はあの JR とかですね、まあ、他の私鉄も含めて大体120キロが最高速度なんですけど、うん、これは160キロということで、はい、実は私これ1回乗ったことがあってですね、
そうなんですね、
やっぱ速いなと思うんですけど、高架の上を走ってるせいか、はい、そんなになんかスピード感がその今一つですね、
はい、
ちょっと感じられないんですけど、いやでもね速いですよここは、まあ、そういうのであの都心までですね成田空港まで40分という、はい、でそれからあの今度アクセス特急っていうのもその成田空港から、はい、京急の本線をこう通っていくのがあるんですけど、これは何といってもですね、あの羽田空港まで、はい、京成電鉄から、青戸から今度あの東映浅草線と地下鉄行って、
はいはい、
で、泉岳寺から今度京急に路線に入って、
はい、
でまっすぐ羽田空港まで行きますという、うん、まあ、非常にあの、まあ、便利な、まあ、特急なわけなんですね。で、今回ですねこの JR 東日本では、
はい、
成田エクスプレスっていうのを走らせてて、はい、これはの E259 系っていうあの特急列車が走ってます、うん、でこれはあの成田空港からあの、まあ、大宮ですとか高尾ですとか、はい、まあ、大船ですとか、まあ、そこら辺にこう、まあ、行くわけなんですね。で以前はあのかなり成田あごめんなさい京成電鉄ってちょっとかわいそうだった時期があってですね、あのもうすべて当時 の、 その国鉄がやっぱり非常に、まあ、新幹線が来るっていうことで、はい、この京成電鉄って成田空港のそばまで行けなかったんですよね、
はい、
でそこで、でも京成電鉄はですねちょっと頑張りまして、はい、初代その成田空港駅っていうのを設けて、
はいはい、
そこまでそのやっぱりスカイライナーっていうですね、特急がこう行ってたわけなんですよ、はい、でやっぱりちょっとその空港ビルまで離れているので成田空港からはそのバスで連絡してたんですけど、うん、なんとですねその名残がこの京成電鉄の中に残ってる駅があって、
はい、
現在はですね東成田駅っていう駅なんですけど、はい、
一つ手前ですからね。
そうですね、
はい、
でここがもともと成田空港駅だったところなんですね、うん、で先日もあの番組ちょっととある番組を見てましたらこの、東成田駅の、構内を久しぶりにこう入ったテレビカメラが入ったっていう番組があって、はい、もうなんですかね成田空港はこちらとかですね、その昔なんか本当昭和チックな看板がガッと並んでて、はい、まあ、未だにまだ残ってるんだっていうような、まあ、イメージがあるわけなんですね。でちょっとこれは僕も確認しなかったんですけど、この東成田駅のホームに降り立つとそこの昔成田駅、成田空港駅だったホームもちょっとなんか見えるような感じらしいんですよ、
はい、
でこのご報告はですねもし成田空港を今度使えるようなあるいは近くに行くことがありましたら、
はい、
実際にこれはご報告をさせて、
あ、興味深いですね。
そうなんですよ、興味深いですね、はい、行きたいと思います。で現在はですねこの東成田駅から、芝山千代田というところまで、
はい、
芝山鉄道というのがちょっと走ってまして、うん、このあそうなんです、この東成田って京成成田からちょっとなんですか分かれちゃうんですね。だからその空港行くのとちょっと分かれて、はい、この東成田行き、それでそのまままっすぐ、すぐ数キロですね、この芝山千代田っていうところまで、まあ、行ってるわけなんですね。で成田空港って今はですね第一ターミナルビル、第二ターミナルビル、そして第三ターミナルビルって、3つあるわけなんですよ、
はい、
それでちょっと今調べてみましたですね、まあ、LCC 専用、まあ、ほぼほぼですね、
はい、
専用なのがこの第3ターミナルビル、うん、でこの 京成成もですね、 JR 東日本もこの第2と第1はちゃんと駅あるんですよ、
はい、
LCC がなぜかですね近くないんですねそれであのこの成田空港のホームページ見ましたら、この第3ターミナルから、その駅のある第2ターミナルまで行くのに、650m 、徒歩でだいたい5分ぐらい、なんか5分じゃないですね、10分かな、なんか歩かなきゃならないようなことも書いてあったんですけども、はい、まあ、よくよく見るとですね、今あれなんですよ、この第1第2第3ターミナルの間でこう無料のこうシャトルバスみたいなのも、まあ、走ってると
そうですか
いうことなので、はい、ぜひご安心をしていただきたい、一安心なんですね、していただきたいんですけども、まあ、この成田から、成田空港から本当にどうやってこう東京に、アクセスするかっていうのは、これ多分相当迷うと思うんですよね、だから行きと帰りと、分けるとかですね、斉藤さんはあれですか、京成と JR だったらどちらがご所望でしょうか。
いやあれですね、どっちも魅力的ですけどもあれですね、京成を使って下町風情を最後に楽しむもよし、あと総武線で、ちょっとこう郊外ののんびりした風景を楽しむもよしです、総武線を選んじゃいますかね。
そうですね、やっぱあの JR の方が、成田とかですね、あれ一回千葉に入ってですか、で、船橋とか、で、地下に入ってって東京ですよね、確か成田のあたりってちょっとこうと都会から外れて、ちょっと田舎っぽいんですね、釧路とかと比べようにもないんですけど非常にいいところを走ってますし、なんか以前にですね、そうちょっと今思い出したことがあって、私が前に旅行代理店に行った時の話だったので、もう今から30年ぐらい前なんですけど、当時やっぱり海外旅行っていうと、やっぱり成田空港からほとんど海外旅行に行くわけです、そうすると飛行機の釧路からの飛行機の便やなんかの影響で、成田空港ですんごい待ち時間がある時があるわけなんですよ。そうすると、どうしたかっていうと、成田山にお参りに行ったりとかですね。
もういいですね。近いですね。
近いんですよね。京成は、京成成田もそうですけど、成田まで近くて、でそこでこうちょっと時間を潰してまた成田空港へ帰るとか、そんなようなこともしたこともありましたですね。ですからこう帰って羽田空港よりも成田空港に着いた方がワクワクするかもしれないですね。
そうですね。
でそれとですね、この先ほど京成のもともとの成田空港駅だったこの東成田駅ですね、そのテレビ番組見てましたら、修学旅行生がここに来てて、要は東京都内の修学旅行生なんですけど、これから修学旅行でなんとアメリカ行くと、だから成田まで成田空港集合だったらしいんですね、でそのかなり前に来て、この東成田駅を見学をしてから成田空港に集合場所に行くという、
いい学校ですね。
で聞いたらやっぱりその3名は、いわゆる鉄な、
なるほど、
鉄な学生、
3人なんですね。
3人なんですね。でそのをしてるこうネクタイピン見たら、新幹線だった。これはもう
なるほど、
もうまさに鉄道マニアだったらこう東成田駅はこう、外せないみたいな、
本来であれば成田新幹線が走った、
そうですね、
あとを探してたわけですね。
そうなんですね、でもこれなんかここのテレビ見ててやっぱり昭和の感じがやっぱりなんかすごくやっぱりいいのと、あとそれからね、広告もその当時のまんまなんですよ。だから当時、流行ってたっていうか、乳酸飲料品だとか、そういう広告がそのまんまなんですよね。だからなんか本当昭和のレトロを感じる、昭和の思い出すには、なんかこの駅行った方が早いんじゃないかなっていうもう本当そのまんま残ってるんですね。ですからこの成田とても、成田空港というのは非常にそういった鉄からしてもですね、とても面白い路線だと、思うわけなんですね。 でこの先ほどのですね、あの京成電鉄 の、 あのスカイライナーっていうのは、はい、これはあの京成上野まで、はい、まっすぐ行くんですね、うんうん、でこれはあの上野の駅の、まあ、すぐ近くですし、それからの JR は、まあ、東京都内ということで、まあ、そのなんでしょう、東京都内のどこに行くかによっても
そうです、ね、
結構使い方が、はい、分かれるところではあると思います。それで、今回はです、ね、成田空港の、お話もちょっとしたんですけども、はい、実は今飛んでるあのピーチの関西空港関空ですね、はい、これも面白いんですよね。関空に着いたらその、はい、JR に乗るのか、はい、それとも南海に乗るのか、はい、これも結構迷うところなんですね。斉藤さんだったらどっち選びますか。
いやちょっと関空まだ行ったことないので、
そうですか、
なので私だったらまずは特急はるかに乗りたいですね。
あ、そうですね、はい、あの南海 の、 あのちょっと変わった鉄仮面のような、
はい、
ラピートです
ね。 あ、はい、
あれも捨てがたい
です ね、 そうですよね、話には聞いてません、ね、
なんか普通 の、 あの普通電車も、はい、こうなんか面白いですし、うん、なんかそういった意味ではなんか空港にこうやっぱり鉄道が乗り入れるっていうのは非常に、はい、面白いと思うんですよね。あとどこだ、あと名古屋の、中部、
はい、セントリアですか、
セントリアですか、はい、あそこはもう名鉄が、まあ、独壇場っていうかあるんですけど、はい、一回あそこまで名鉄 の、 その特急に乗った時に、はい、なんすかね、この間お話した全面展望が車内 の、 その、はい、モニターに流れるんですよね。
いいですね、
名鉄これは鉄のための人のためにこう流しているのかちょっと不明ですけど、いやそんなサービスしているのはちょっと私もあの名鉄以外ちょっと見たことないだったんですよね。で、やっぱりその関空とかとそれですね、名古屋、福岡は確か地下鉄が確か入ってたと思いますし、はい、まあ、千歳空港もまあそうだといえばそうなんですけどね、で今度この間ちょっと新聞いろいろ見てたら今新千歳空港って、はい、こうなんか盲腸線のようにこう南千歳からこう、
はい、
ペコッとこう出てて、結構あれ多分乗ってる人たちにとってはちょっと不便かもしれないね、うんうんうん、で南新千歳空港に降りてから、はいはい、例えば釧路とか、あるいは苫小牧とか室蘭に行くときに、はい、必ず一駅だけちょこっと乗って南千歳で、まあ、乗り換えしなきゃダメですよね、はい、今度それを、はい、まあ、なんとかその、今の新千歳空港駅で全て乗り換えできるように、うん、まあ、なんか改造するっていうような今計画を練ってるようなんですね、はい、うん、まあ、ただ今はこういう時代になっちゃって、
まあまあまあ、ね、
なかなかJR 北海道さんも厳しい状況なので、ちょっとどういう風になったかは、うん、その後ですね、ちょっとどういう風になったかあれですけど、まあ、もし仮にそういう新千歳空港からこう各方面へのアクセスが便利になれば、はい、非常にこれまた使い勝手もいいですし、はい、以前南千歳駅が千歳空港駅だった時は、はい、すっごい長い、
連絡橋
を歩いたんですけど、はい、かあれはあれでまた面白かったんですけど、ね、
そうですね、ワクワク感もありましたし、ね、
あったですね、なんかちょうどあの連絡橋を渡ってる時に、はい、自分は鉄道から飛行機に乗るんだぞっていう、はい、なんか適度な、はい、空間があって、まあ、あれあれ良かったんですけどね、はい、まあ、今度は釧路から成田空港へ行けるっていうことは、
はい、
今度海外路線も今度非常にこう使いやすくなると思うんですよ ね、
そうです
よね。だから本当この今大変世の中的には非常に厳しい時期ではありますけども、はい、まあ、ピーチの皆様が頑張って、今回釧路とそれから宮崎も、はい、成田宮崎も、はい、これも就航したということですので、うん、宮崎が今まで関空経由で、ピーチさんだけを使うとですね、はい、関空経由だけだったんですけど、今度成田経由でも行けるということで、非常に海外も含めて国内もそうですけど、うん、行ける範囲が広まったということで、本当にこう釧路が これから観光で頑張っていく上では、はい、本当にありがたいニュースだと思いましたので、今日はですね、ちょっとその成田空港のアクセスの話を中心にさせていただきました。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。